ショッカー大野の
秘密基地へようこそ。
はい、今回も始まりました、はい、秘密基地へようこそでございますけれども、はい、いやー、ね、あれだね、正月はいかがお過ごしでございましたか。
私に聞きますか。私ずっと風邪ひいてました。
え、
本当にすごい高い熱で、もう今日初めて喋るぐらいなんで、うん、もし声がおかしかったら風邪のせいだと思ってくださいね。
あ、本当？
はい。
いや、大丈夫よ、今日は大丈夫。
普通の声ですか？
だいたいいつもおかしいしね。
困った。
何、熱出してたの？
熱出してましたよ。
じゃあ、四次元お姉さんはどうしたの？
もうどこにも行けずに、うん、もう、それも、誰かにみんなごめん変わって、ごめん変わってって、としまえん変わってもらって。
としまえん変わってもらって。じゃあみんな、としまえんに行けば、レイナに会えると思って行った連中は。
行ったんだけど、うん、ごめん、いないっていう。
いないっていう。あ、そう、謝っとけ、最初に。
ごめんなさい、みんな、ごめんね。
はい、ということでね、私、ショッカーおのはですね、
はい、
箱根行ってきました。
箱根？
うん。やっぱり正月といえば箱根でしょ。
あ、そうなんですか？
世間は箱根駅伝。
あ、テレビでは見ましたよ。
見たでしょ？
でも熱で頭おかしかったんで、ね、ちょっと記憶が。
そうか、でも普通正月で箱根ったら駅伝ぐらい出ろよ。
ごめんです
よ。な？ね、はい、でも全然関係なかったんだけど。
駅伝見に行ったんじゃなくて。
ね、行くわけねえじゃん、そんなの。
あー、どこ行ったの？
あの、駅伝が、一段落ついて、着、はい、いたところで温泉に浸かってきましたね。は
い、いいですね。
うん、ちょっとのんびりしなきゃと思って、たまには。つか本当は、はい、正月はいつも激レンジャーショーとかさ、仮面ライダーショーとかで、一応スケジュール開けてるんだけども、はい、今回全部ね、プリキュアショーになっちゃったんで、うん、プリキュアだとあんまり悪の軍団いらないから、
ね、
うん、だから、おのちゃんごめんね、つってさ、アクションの連中じゃあなんか撮れるかなと思ったらね、で、うまいことキャンセル待ちでね、はい、ロマンスカー最前列。
おー、かっこいい。
うん、なんかもう、てっちゃんでもないのにさ、なんか結構キャーキャー言いながらさ、はい、あ、乗ってきましたよ。
じゃあ、いいお正月だったんですね。
いい正月だったでございますね。
私はこれからよくします。
あ、よくします。
うん。
もう1月も終わりだっていうのに。
うん、
ね。はい。ということで、今日もですね、あ、メールがいろいろ来ておりますので、
そうですね、
これから紹介していきましょうか。
はい。
どうぞ。
まずは、ラジオネームマークツーさんからです。
はいはい。
マスター、レイナちゃん、いい、
いい、はいはい。
さてさて、前回の、コオロギサトミさんがゲスト出演の回も非常に楽しく聞かせていただきました。
はいはい。
っていうか、久しぶりにラジオで最初から最後まで涙が出るぐらい腹を抱えて爆笑してしまいました。マスターとコオロギサトミさんの絶妙なテンポの良い掛け合いは本当に面白かったです。
お、ありがとうございます。
終盤のレイナちゃんとの萌えゼリフ共演も自分で投稿しておきながら、パソコンの前でそっとしてしまいそうなくらいジタバタしてしまいました。
ああ、永久保存だな。
ですね。
はいはい。
猫社長にもご満足いただけたようで、久しぶりに会心の投稿だったと自画自賛しております。
もう猫社長ももうずっと溶けてたもんね。
ですね、もらえてましたから。
はい、はいはい。
またどこかでマスターコオロギサトミさん、レイナちゃんの3人の絡みを見れたらなと思います。
お
ぜひバスツアーはやりましょうね。
あ、バスツアーいいね。
はい。
ぜひ番組で。猫社長、いないよ。
いないですよ。いないですよ。
今日今また忙しい正月。
そうなんですよね。
そうそう。うん。はい、そして。
はい、続きまして、うん、ショッカーさん、レイナさん、コオロギサトミさんとの掛け合いで大爆笑し、うん、思いっきり燃えまくっていたシーボーズです。
おう、シーボーズ。はいはい、いつもありがとう。
さて、前回のコオロギサトミさんが、うん、赤ちゃんから動物キャラまで、七色のキュートボイスを持つ声優とすれば、
うん、
今回は、うん、高笑いのよく似合う強気な女性から、うん、青春派、おとぼけ系のキャラ、さらには、あの特撮女性悪役幹部ベスト5には入る、ボイスラッカーのアイラシュライン役までこなす美女、富澤美智恵さんがゲストで、
はいはい、そうですね、う
ん、本当にショッカーさんの交友関係ってすごいです。
おお、
でもそれに負けないくらい国内外の交友関係も広いのが富澤さんですよね。そこでお聞きしたいんですが、
うん、
今までびっくりするような出会い方をした方のエピソードがあれば教えてください。よろしくお願いします。
なるほど、じゃあそういうのもひっくるめて今日はまとめて聞いちゃおうかなということ
で、ね、
私ショッカーのがですね、
はい、
あの女性の職業で一番好きな職業というのがあるわけですよ。
はい。
ね、
うん、
で、いろいろあるじゃないですか。看護婦さんとかね。
あ、保護さんとか。
世間だよね、
はい。
そう、出たね。もう、やっぱりね、
はい、
幼稚園の先生にね、もう、かなう人はいない。
はい、
もう幼稚園の先生の前に幼稚園の先生なく、幼稚園の先生の後に幼稚園の先生ない。そのくらい僕が大好きな職業の方を今日はゲストでお呼びいたしました、
はい、
松坂先生です。
良い子の皆さん、こんにちは。私が双葉幼稚園バラ組みたいに松坂梅です。
すいません、のっけからすいませんということで、改めまして富澤美智恵さんです。
どうも、はじめまして。
あ、そうだそうだ、ね、
そう
レイナちゃんをはじめまして、
はじめまして、
で、
は
い
はい、さん、どうも明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
まあ長いお付き合いですけど、なんか正月こうやって会えるのは嬉しいですね。
嬉しいですね。
お正月会ってたの、あ、ブースラッガーの撮影の時ぐらいか。
お正月
ね、あの時はお正月またにかけてやってましたからね。
寒い中撮影だったんですよね。
もう10年ですよ。
いや、
あれから10年。
キャー、
うだよね。あれから10年ですよ。
うわ、
うわ、早い。
つい昨日のことのように。
はいはい、そうでしたよ。
この番組にね、読んでいただけるということで、私朝からボイスなんか見てきちゃった。
はい、こんな予習をしてきた。別にここでさ。
でもなんかすごい見たくなっちゃって。
はいはいはい。
あの、水木さんもゲストで。
はい、そうです。この番組はもう、ほとんどもうボイスなんかつながりで読んでますから、はい、ゲストの皆さん。
で
も
ね、すっごい見たくなっちゃって。
はいはい。
ヒーローがいっぱい集まった、
うん、
あの、渡里くんとか。
ああ、はい、第7話の、私が監督やらせていただいた
回を。
はいはい。
それをしっかり見てきました、今日。
ありがとうございます。
鳥肌立っちゃった。
あらら。
感動して。
あ、びっくりした。気持ち悪かった。あ、ドキドキした。ねえ。うん。
なんか、レイナちゃんも。
はい、見てましたよ、ボイスラッカーは。
あ、そうなんだ。
見てました。もう全部見てました。だから、うん、あの、富澤さんが最初に、はい、あの、女性悪役幹部で出てくる時も、
はいはい、
わー、出たー、レイちゃんって思って
ました。レイちゃん、レイちゃん
なんだね。レイちゃん悪い人と思って見てました。
あ、そうそう。レイナちゃんの中ではレイちゃんなんだよ、やっぱりね。
一番最初に知ったのは、やっぱり日野レイちゃんですね。
ね、
お父さんとチャンネルの取り合いをして、ね、セーラームが見たくて見たくて、でも野球中継とかぶってて、
お父ちゃんはやっぱ野球大会を、
はい、してましたね。
そっかそっか。
だってレイナちゃんが10年前って言うともう、うん、まだ、う
ん、高校生とかそんぐらいだったので、
中学生とかそんなぐらいだよ。
中高生ぐらいですね。はい。
厨房だ、厨房。
厨房。
あらら、厨房とか、そんな、優しい声で厨房とか、
ね。
ね、その頃から見ててくれたっていうのはすごい嬉しいです、ねね。
こうして一緒にも番組をね、やらせてもらうのはありがたいものでございます。
不思議な感じがします
ね。だからもうそんなね、今日はもう、レイナの思いの丈もですね、
はい、
もう、で、たっぷりとこう、
そうですね、
ねえー、りっちゃんに聞いていただこうかということで、
いろいろ聞きたいこと
はい、富澤みちえさんをお迎えして、はい、今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そういうわけでね、
はい、
何からいこうかな。やっぱりね、うん、もう、みっちゃんの、もういろいろな作品に携わってらっしゃいますけれども、
はい、
あの、そもそも、やっぱりこういう、まあ、声優さんであるとか、役者さんになる、きっかけとかね、はい、その辺のお話なんていうのをですね、はい、改めてこうお聞きしたいなと。
うん、もうですね、私は本当にアニメが好きだったんですよ。
はいはいはい。
そうなんですか。
そうなんです。それで、当時、海のトリトンとか。
うわ、トリトン。
もう、科学忍者隊ガッチャマン、ね。
あ、ガッチャマン。
キャプテンハーロック。
はい、キャプテンハーロックね。
あと、
世代がバレるかもしれない。いいよね。ヤマト、いいよね。もう、全部、あの、長い作品だから。どれも。
みんな有名だったんですよ。もう、本当にもう、白鳥の順になりたかったし。
はいはいはいはい。
本当に森ゆきになりたかったし。
森ゆき、古代くんが死んじゃうって。
もう、だからね、宇宙戦艦ヤマトに乗るにはどうしたらいいんだろう。
はいはい。
科学忍者隊ガッチャマンに入るにはどうしたらいいんだろう、真剣に考えてたんですよ。
あ、そう。
で、その時、
う
ん、まだ小学校だったんですけど、あ、私がそのアニメの声を演じることで、はい、命を吹き込んで、自分もそのキャラクターになったことで、その世界に入れると思って、
はいはい、
それ
よくそれに気がつきましたよね、小学生にして。
ちょっとね、早かったんですけど、
頭いいわ、やっぱり。
もう小学校4年生の時に、
はいはい、
絶対に声優になるって。
小学校4年生で声優の存在してたんですね。
そうなんですよ。それでもう6年生の頃には、うん、その当時アニメージュとかいろんな雑誌を読んで、あ、声優になるためには、うん、あ、こういう養成所に入るんだなと思って、はいはいはい、それであの、はい、通信講座、
まだ
当時群馬に住んでいたので、
はいはいはいはい、
東京に出てくることもできなかったし、うん、まだ小学校だと、
う
ん、そういうところも ね、入れないじゃないですか。
行けないもんね、遠いしね。
なので、うん、まあ、高校出るまではちゃんと学業に励んで、優先して
、はい、
ちゃんと親にもね、
はいはい、
説得をして、
ね、
納得してもらってから、うん、東京に出てこようと思って。
なるほど、ね、この業界まずはね、親を諦めさせることが
大事
な
んですね。はい、本当に説得3年か4年間ぐらいして、ね、それで通信教育を受けて、
うん、
あの、いい成績を取れば、
はい、
きっと親も分かってくれるだろうと思って、
はい、
高校生、
うんうん、
3年間通信講座を受けて、はいはいはい、それで、まあ、うん、いい成績を取ったので、親もじゃあ、しょうがない。
あそこまで道枝が頑張るならば。
そうなんです、ね、
すごい、長いスパンで計画的に声優になったんですね。
それで、親もずっと、私が声優になりたい、なりたい、なりたいっていうのを聞いてたので、はいはいはい、もう諦めもあって。
ね、やっぱり日々の努力だ。
うん、その代わり、
はい、
もうあの学業もちゃんといい成績を取って、
うん、
部活動もちゃんとやってっていうのがもう約束だったんですね。
はいはいはい、
でそれもちゃんと
約束を果たして。
クラブ活動はどんなのやってたんですか？
もうすごいやってたんですけど、うん、小学校の時は水泳部で、中学校の時バレーボールで、はい、で高校の時はもうバスケットやって、
バスケやって、
もう汗と涙の青春だったんですよ。
あららもうジネスポコンいけてた
ね。そうなんです。それでくじけそうになると、あのいろんな戦隊ものの、あのオープニング曲とか水木さんの歌とかを聴いて、燃えるぜ頑張れみたいな感じでやってたんですよ。
あら。やっぱりそうやってじゃあくじけそうになったらアニメソングを聴いて元気になって、うん、そして頑張ってる少女だったわけですね。
そうなんですよ。それで18歳になって、うん、オーディションを受けて、はいはいはい、それで受かって上京したという。
おお、なるほど。で、それが廃墟。
廃墟。ね。俳優養成所。
はいね、養成所ですもんね。
そうなんですね。そうなんです。
それでじゃあ、アニメのお仕事もあったろうし、いわゆる顔出しのお仕事なんかもありましたよね。そ
う
です
ね。私、もう本当に声優になりたかったんですけど、はいはいはい、あの、どういうわけか、うん、NHK の教育テレビの、はい、お姉さん役のオーディションに、
はいはいはい、
あの、行ってくださいっていうふうに言われて、教育テレビのお姉さんですかと思って、はいはいはい、でもすごい子供が好きだったので、
そう
だよね、もう絶対に受からないと思いながらも、オーディションに行って、はい、で、書類選考と、なんか、第三次審査まで行っちゃったんですよね。
はいはいはい、
ラッキーにも行っちゃって。
行っちゃったね。
で、最後がカメラテストで、スタジオに入って、はいはい、そのカメラ3台ある前で、まあ、決められたセリフと、あとはその自己 PR と、最後なんか、あの、歌を歌ってください。なんでか、なんで、歌
ってよ、必要。
なんでか歌があって、はいはい、それでもう、とにかく、最後に残ったのが7人ぐらいだったんですけど、はいはいはい、みんな綺麗で、スタイルが良くて、ちょっと、そういう芸能界のお仕事をした方たちばっかりだったので、もう全然足元にも及ばない、もう私はもう、なんか、ど田舎から出てきた、まだほっぺが、
赤い、真っ赤な感じの、群馬の空っ風にこう、こう、随分吹き進まれた感じの、
それで、しかも、オーバーオ
ーすげえ、赤くてね、だから。
それで、あの、もう、明らかに皆さんと違う格好で、もう、それで最後、じゃあ歌を歌ってくださいって歌ったのが、はいはい、キャンディーキャンディ
ー。あ、そう、
はいはい、しかも、何でもよかったんです。何でもよかったんですけど、ね、アニメソングを歌って、もう緊張しちゃって、
はいはい、
いつもだったらもう大好きな歌なのに、うん、もう緊張しちゃって歌詞忘れちゃったりなんかして、もう絶対。大ダメだなって思ったら、受かっちゃった、
あら
で、なんで受かったんですかって、
逆に聞きたいわな。
聞いたら、うん、なんかその NHK のその3チャンネルのお姉さんとしては、純朴で、まだ世の中を、
ね、純朴な感じのね。
ピュアな感じが良かったってことですね。
そうなんです。それであまりこう、綺麗すぎて洗練された人よりは、そういうなんか素朴なお姉さん
が。やっぱ親しみをね、やっぱり子供たちが親しみを持ったお姉さんってこう来れる人じゃないとね。
そう
です
ね。
じゃあオーバーオールが良かった
んですかね。良かった
です ね。
もう、ね、もしかしたらキャンディーキャンディー歌ったのも良かったのかもしれない。
変だね。じゃあキャンディーキャンディーで。今その堀江美津子さんとね、仲良くね。
本当ですけど。
ご縁ですね。
そうなんです。だから、デビューは NHK の3チャンネルの
お姉さんやってたんだ。うわぁ、さすがにその時代見てなかったから。
そうですね。
小学校の頃って、よくあの、学校をね、休むじゃないですか、風邪とか見てね。でもほら、大体午前中ね、あの、寝ると、大体こう途中でね、目が当然覚めるから、で、なんか見たいんだけど、テレビ見ようかなと思うと何にも見るもんなくて、やっぱ子供だからドラマとかね、ニュースとか見ないから、そうするとやっぱりね、NHK 教育テレビのね、
ね、
あの、お母さんと一緒とかね、やっぱりあの、できるかな、できるかなとか、ね、だからもう僕の中で子供の時からのっぽさんは大スターだったんですけど、
未だに大スターですよね。
だからそういう感じでやっぱ歌のお姉さんとかっていうのが、じゃあ世代的に見てればね、絶対あみちゃんそうだったんだってなるけどね。
まだ当時はビデオとかもそんなに普及されてなかったので、私自身も自分の出た番組一本も持ってない
んです。うわそう。
そうなんです。でもそれが今となってはよかったな、残ってなくてよかったなと思うんですけど。
誰か撮ってないですか？あのぜひ、全世界で今このラジオを聞いてる皆さん。
うわ、恐ろしい。ちょっとでも気になりますけどね。私が18歳、もう本当にラッキーにも、東京に出てきて、廃墟の養成所に入って、半年後にそのオーディションがあって、本当
にラッキーに受かっちゃったので、芝居のいろはもわからないし、はいはいはい、そのカメラ割りとか、うん、その業界用語もわからないし、
そうだよね、あそこにタリーがつくからって、タリーって何みたいなね。
タリーって何？な
んでタリーって？
タリーってあの赤いランプが。
あ、それタリーって。
あれだ。まあ、でもこれ映像はね、映像を知ってないとこれはね。だから、あ、ほら、例えばカメラが3台あったら、1番、はい、2番、3番ってついてるじゃない、はいはいはい、そしたら、1番の赤いのがついてる、あれがそれがタリーって言うんだよ。
それに自分が映ってる
よ。そう、今1番映ってるよって、今度3番、あ、今3番のタリーがついたから3番映ってるよっていうね。なんでここでそういうの、ね、まあいいや、まあそういうようなこともありの。
だからもうね、ロケもあったし、スタジオ収録もあったし。は
いはい、うわ、見たいな、それ。ね、
だけど、はい、本当に、うん、とにかく、はい、画面からはち切れそうなくらい太ってたんですね。
はい、いやいや
で、芝居は全然できないから、うん、もうブス、デブ、下手の三拍子で、いやいやいやもう本当に、ね、もう今多分見たら、もう本当に抹消したいっていうような。そういう状況だったと思うんですけど、でもそれで打ちのめされて、もう2週間ぐらいにはもう胃が痛くて胃が痛くて、
もうね、
本当に私はこの世界には合わないし、はい、才能もないし、うん、本当にやめようと思ったくらい、もう落ち込んじゃって、はいはい、もう毎回、うん、枕を
濡らして、濡らしてって感じで。
で、一人で泣いてて、で、誰にも相談できなかったんですよ。
そうか、そうか。
養成所でも、はいはい、周りの人から見たらラッキー
だな。あ、そうだよね。今よね、富澤さんは。富澤さんは、今何のまだ芸もないのに、みたいな。割とそういう感じだよ、
割と。そんなね、芝居もできないのに、なんであの子がみたいな、そういう子。
なんでなのみたいな。
でも、そんな子は誰もいなかったですけど、いなかったですけど、
でも。こっちはそのね、
やっぱり気が引けちゃう、
ね、そうだよね、
そんな誰にも相談できなくて、それで一人で泣いてて、ただお両親は NHK の教育番組受かったってことで手のひら返したように、
うん、そうだね、
嬉しいですよね、
道へ出かした、いや俺は道へはやると思う
やっぱり親からしたら NHK ってすごい
ね、威力あります
ね、全国だもの、ね、
本当にね、だから芸能界は怖いところだって思ってたけど、うんうん、いきなり NHK だったっていうのがラッキーだった、
ね、もうラッキーだよね、あ、でもその話はね、長いお付き合いで知らなかったですよ。
そうです。大野さんは全部私のこと知って
る。いや、で、それでじゃあ、デビューがですね、生成士ダンバインじゃないですか。
そうなんです。で
声優としての。
はい、声優さんとして、はい、いわゆる声優デビューとしての、ね、はい。で、これはどのぐらいになるんですか、場所的には。
ですね、ダンバインはちょうど NHK のお仕事、うん、3年間、それレギュラーでやったんですけど、は
い
は
い
は
い
は
い、
その後、その、ちょっと被るぐらいかな。
83年。
83年、はい。ちょうど NHK の仕事、うん、ちょっとやりながらかもしれないですし、はいはいね、終わった頃かもしれないですね。
ね、ダンバインで、ね、エルフィノ。
それも本当にラッキーで、はい、富野幸男さん。
あ、いや、富野幸之さん。
あ、幸之さん。監督、ごめんなさい。
大丈夫だ、あの人もよく名前変えるから、人変えたりするから。そうそう。
そう、うん、で、そうですね、ダンバインも、はい、かなり前ですよね。
そうですね。うん、
当時は声の仕事もしてましたけど、はいはいはい、どちらかというとその NHK をやったきっかけで、うん、まあ、おしんの、はい、あの NHK の朝の連続テレビ小説の、はいはい、あの、おしんって顔出しですね。
いや、はい、ちょっとね、あの、プロフィールを見たら、ね、おしんって書いてあるんだけど、まさかあのおしん？
そうなんですよ。
ね、おしんのしんは辛抱のしん。あの、実写ドラマの、あの、小林愛子ちゃんがやった、あの、いわゆる橋田壽賀子先生の、
そうなんですよ。
あの、いまだに世界で放映されている、
そうですよね、
あのおしん。
おしん。
出てったの？
そうなんですよ。
あら！
だから、本当に映像の仕事を、
はいはい、
あの、汚れた英雄とか、大丈夫、はい、マイフレンドとか、ちょっと映画とかにも出させていただきつつ、
すごい、汚れた英雄って、
でもそれはもう本当にエキストラみたいな感じで、はい、でも大丈夫、マイフレンドは、
大丈夫、マイフレンド、うん、知ってる知ってる。
あれは、ダンサーの役で、
はいはいはい、
あの、オーディションを受けて、で、ダンスで受かっちゃったんですよ。
はい、
で、その時が、うん、あの、有名な演出家の、
はい、
あの、うん、あ、今すっごいド忘れしちゃいましたけど。
有名な演出家、蜷川幸
雄
さん、
あの、ミュージカルとか。
ミュージカルね。ミュージカルね。劇団四季違うな。うん、
あの、若手の、
あの、
コーヒーの CM にも出てた。にも出てた。
出てた人ね、そうか、すごい人だよな、とにかくな。
その方が、
もう思い出せないぐらいすごい人だよね。
もうね、ごめんなさい、本当に。その方がオーディションで振り付けもやって、うん、その全部選んでくれたんですけど、
はいはい、
もう、 本当にすごい人数の人がダンサーで受けたんですけど、
それはみんなですよ、 全国からダンサーが集まるわけだからね。
でピーター・フォンダさん主演の、
あ、そうピーター・フォンダでした、大丈夫マイフレンドは、
うん、で広田レオナちゃんとか、
はいはい、
あの渡辺裕之さんとか出てたんですけど、
はいはいはい、あ濃いメンバーだな。
そうなんですよ。そうで、うん、その時もなんで私が受かったんですかって言って、もう実力があって上手いダンサーいっぱいいるのになんで受かったんですかって言ったら、ただ楽しそうだったから、
それはでもいいね。あ、やっぱその演出家の、さすが演出、名のある演出家はね、見るとこがやっぱりね、鋭いね。
そうなんで、あの、映像の仕事をやる中でおしんも出させていただいて、それでなんか恋の仕事をやりたかったんですけど、映像にとても興味を持ち出して、声優も好きだけど、でもちょっと映像の方でやってみたいな。でも映像は、綺麗な人も、うん、才能のある人もいっぱいいるし、じゃあ私は映像の世界で何が勝負ができるんだろうと思った時に、うんうん、あ、元気なだけが取り柄だなと思って、ずっと体育会系のスポーツもやってきたし、
はい、
だったら、
はいはい
はい、うん、アクションやりたいなって。でその当時
そこで、
そこで、真田広之さんとか塩見悦子さんとか、はいはいはい、千葉真一さんとかも大好きで、はいはい、ジャックの門を
アクションクラブに、
あ、そうなんだ、大体はね、そうなん
だ、この辺からはよく分か
ってる、
この辺は俺よく知ってるんですよ。それでジャック
で、そうなんです、はいはいはい、お仕事をしていてまた新たに入ったってとこだったんですね、
う
ん、
だから廃墟、うん、の、うん、あの事務所に入っても声優のお仕事も、うん、しつつ、
はいはいはいはい、
ジャックの門を叩いたっていう、
やっぱりこうね、アクションもできるようにって、これはすごいスキルアップですよね、それは。
そうですね、
うん、だからやっぱその向上心って素晴らしいと思います。みっちゃんすごい頑張り屋さんだけど、やっぱそういうところからね、すごいわ。それでジャックに入って、
入って、
ね、でバイオマンのオーディションとかあったんだよね。思えば。そうするとね、あの、実は当時まだみっちゃんとは直接お会いしてないんだけども、
はい、
すっごいニアミスをしてるから、で、ちょうど僕ら、ちょうど超電子バイオマンっていうね、戦隊のね、番組で、ちょうど僕ら出てて、
そこで大野さんと会ってるの？
いや、まだそこ会ってないです。
会ってないわけ、
うん。で、ほら、だからオーディションで受かってこっちに来てれば、ジャックの方でそのままジャックに残ってアクションの道に来ればね、はい、ほんとそこで会ってたかもしれない。
うわ、うん、
ちょうどイエロー4って女の子の役が 2代目に変わって、
はいはい、
その変わって初めて来ましたっていう時が僕のね、あの引退の日だったんですよ。だからギリギリその子とは一緒にお仕事をして、
そうだったんです。
でちょうど僕大学卒業する時だったから、とりあえず卒業したら一回堅気な道に行かなきゃいけないと、ちょっと家の事情でね、でじゃあこの現場が最後と、バイオマンの第何話からのそのイエローが変わった回が最後だなと思って、
びっくり、なんか鳥肌立っちゃう、
で後で聞いたら、実はみっちゃんがそのオーディションにもう実は受かってて、
いや
もうね、
そんなことないんですよ。
いやいや、
それ初めて聞いたんですけど、
いやその時にいや、もうくぶくりもみっちゃんでって話が聞いてて、いや後付けで聞いた話ですけど、ただその時にね、みっちゃん的にはあの人生の選択があったわけですよ。そこでね、出てくる作品がですね、
はい、
あれですよ、サザンクロス。
そうなんです。
ね、俺は、ね、
超時空
機団。
サザンクロス。
サザンクロスロードだな。
マクロス、うん、オーガス
、
サザンクロスなんですよ。だから、ね、超時空戦隊、うん、シリーズっていうのは、
超時空要塞でマクロスとかね、はいはいはいはい、
で、すごく大きな番組だったので、
そうだそうだそうだ、
まさか私受かると思わなかったんですけど、うん、初めてそのアニメの中で主役をいただいて、
ジャンボとね、この役が、
でその時にちょうどそのイエローのオーディションの話があって、うんはいはい、で私本当にオーディションに行ってくださいっていうお話はいただいてたんですけど、くぶくり受かってるなんてことは全く聞いてなかったので、今ちょっと、うん、
いやいや、もうだからどっちよみたいな、だからジャック的にはだから、いや富澤頑張れよ、これでオーディションね受かるからっていうことで、で自分としてはやっぱり声優をずっとね夢を見てたのが、今回大きな役が受かったから、
はい、
だからどうしようかな、いやうちがアニメの仕事取ってくるからってさ、
そうですよ、その当時、ね、マネージャー鴨原さん、
鴨原さんこの間年末飲みました、
あ、そうです、鴨原さんに相談して、うん、
はいはいはい、
ですすっごくジャックでお仕事させていただきたいです、うん、私はもう本当に夢が、うん、真田さんや下森さんや、
ね、
あの千葉さんと一緒に馬に乗って影の軍団に出た、
我が身すでに鉄のりっていうね、はいはいはい、影の軍団でね、
うん、でも、うん、小さい頃から描いていた声優の道も、うんね、本当に 歩みたかったので、はい、本当分岐点に立たされて、うん、でジャックのその当時コーチの方にも、うん、もう何度も会ってご相談して、はい、でやっぱりあのコーチたちもマネージャーがそうやって声の仕事も取るって、うん、言ってくれてるんだったら、はいはい、お前頑張れよって言ってくれたんですけど、ねうん、当時私がジャック22、はい、ぐらいだったんです、はいはいはい、で塩見さんの次に私、はい、年齢が、うん上だったんですね。
ああ、そうなんだ。
で、あとはもうみんな10代。
そう、当時やっぱ高校生ぐらいでみんな入ってましたからね。
中学の子も。
あ、女の子はもう特に中学生いましたもんね。あの双子の女の子とかね。うん、もう中学生ぐらいでしたね。
例えば、腕立て伏せ100回とか合宿でやったり、マラソンやったり、そういう意味ではもう体ができてたので、その当時は、まあ自分で言うのもおこがましいんですけど、まあジャックの中でもトップの方だったんですけど、
それはそうだわ。
あの、演技の方もやってたので、うんはいはい、そういう意味では千葉さんにも目をかけていただいて、うんまあ、そういう話があったんですけど、ねはいはいはい、でも体力的にはね、うん、どっかで不安があったんですよ、うん、自分がその地位を、うん、あのキープしていくためには、うん、彼女たちの何十倍もあのトレーニングしないと、ね、いつか絶対にもう 2,3 年後に追いつかれて越されるなっていう恐怖心とかがあってそういうのを思った時に、うん、どっかで私はこうそのどんどんどんどん抜かされていく恐怖みたいなのがあってそれでなんかね躊躇しちゃった部分があったんですよね。バク転一つ切るにも若い子はもう首から落ちても全然大丈夫なんだけど20代過ぎちゃうと一回首からぐさって刺さるともう怖くてちょっとどうしよう
仕事に穴開けちゃったりどうしようとかねアフレコ行けなくなってましたらねみんなに迷惑かかるしね
なんかね守るべきものがなんか多すぎてきちゃってちょっとそこら辺で悩んじゃったんですよね。それで最終的にサザンクロスをやった以上やっぱり二足のわらじは無理だなって、はい、で結局最終的に小さい頃から夢を見ていた声優の道に進もうと思ってジャックの道を断念したっていう、うんはい、そういう経緯なんです、
ね、でもこうしてそのサザンクロスをきっかけに、まあ、本格的に声優の道へこう、はい、ガーッと来て今日の活躍に行くというところ で、ね、一旦コマーシャルです。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
そう、今ですね、
はい、
渋谷くんが、あの、ディレクターが調べてくれましてですね、ミュージカルの、はい、ですか、はい、宮本亞門さん。
宮本亞門さん、
も好きー、
ね、あー、好きさん、あー、好きさん。
ありがとうございます。
でもね、そういう方がでもね、やっぱり富澤さんをね、やっぱりちゃんと先見の目がありますよ、やっぱり。
ただラッキーだっただけなんですけどね。
いやいや、運も才能のうちじゃないですか。で、そこで、まあもちろんアクションの道もあったんだけども、でもそこで、そのサザンクロスをきっかけに、声優界へ来ていただいて、そのおかげでどれだけのさ、たくさんのキャラクターに命を吹き込んでね、
もらったかと。いただけるとね。
で、やっぱりさっきもレイナちゃん言いましたけど、やはりね、美少女戦士、セーラームーンのセーラーマーズ、日野レイちゃん。
はい。
ね。やっぱりこのレイちゃんとの出会いってのはまた一つ、あの、みっちゃん的にも一つ、
ね、大きかったですね。
うん。だから僕らお仕事を一緒にしたら、やっぱりセーラームーンあたりが多分最初だと思うんですよ。
あ、
うん。
そうですね。
実は、一緒に回らせてもらう。
その頃出会ったってこと？
うん、あのね、出会ったのはね、ある年のね、クリスマスなんですけれども、
なんかちょっとドラマチック。
クリスマスにね、うん、ちょうどね、なんかみんなでね、クリスマス CD を撮るぞって言うんで、赤坂の、はいフラミンゴスタジオってところで、はいそういうこと小森まなみちゃんだとか山口かっぺいくんだとか、はい、なんかもういろんなのがどやどやね、いたの。で、隣のスタジオであの収録をしつつ、隣の部屋ではなんかあのクリスマスパーティーをやりながら、はいはい、時間が来ると呼ばれるみたいなので、でその時にあの富澤道江さんですって紹介していただいて、でその時にあのジャックだったんでしょっていう話をしてて、で実はねって僕現場にいてあのお会いはしてないんだけど、はい、でも周辺で結構ニヤミスしてて共通の知り合いがいっぱいいてっていう話で、それがね一番最初の出会いだったんですよ。
もうねすっ ごいスッキリした。もうもうね、ずっと、うん、実は大野さんとの出会いってなんだっけな、うん、なんだっけな、なんだったっけな、
ね、
って
気がついたら仲良くなってたから、もうすでにね。ああ
、なんかチャリティーかなんかの、うん、クリスマス
なんかね、うん、しそんなだったかな。
竹田幸秀さんが作ってくれた。
それもあったんだね。
ですよね。
でね、その時はまだね、直接お話ししてないんですよ。だから、多分仕事的にはその時に、エブリバディーズクリスマスっていう声優さんがいっぱいこうね、はいはい、で、あれの時にはね、みっちゃんとか、こうやっぱり声優さんはもうみんな前の方にこう、バッと日高のり子ちゃんとかね、こういて、はい、で、俺ら業界系の怪しいの僕とかあんのし、ひでやきとかね、
怪しい
そうそう。
でも、まだあんまりお話とかじゃしてなかった。
ね、で、そういうのはみんな後ろの方でね、島本和彦とかね、みんな後ろの方で、ね、怪しくいたんだけど、声優さんたち鼻のある人はこう前の方でこう、ジャケットで、だって山寺浩一さんの山ちゃんとかも後ろの方にいたし、まだね、うん、だからその時実はお仕事してるんだけど、ああ富澤さんだなぐらいで、でその後のその、クリスマスイベントみたいなその収録の時にちゃんとご紹介をしていただいて、でその翌年ぐらいにね、ちょうど東映に行ったらセーラームーンのね、はい、イベントをやるんだけどって話をいただいて、でその頃僕ちょうどその東映ビデオで、だいたい仮面ライダーとかのイベントをずっと僕がだいたい台本書いて司会やってってのやってたら、ある時女性のプロデューサーの子が来て、で、大野ちゃん、女の子のものの番組とかってのやってくんないかなって来て、で、何、セーラームーンって言うのっていう、まだそういうレベルだった。セーラームーン、あ、聞いたことある。なんか最近、流行ってるよね、女の子のね、っていうぐらいで、で、実はクリスマスにね、イベントをやりたいんだけど、やってくんないかなって言うから、あ、じゃあ俺見たことないからちょっと心配なんで、そういうのを見てる、相方のミンキーヤスさんに、ヤスさん一緒にやらないっつって、で、僕本書いて、ヤスさんと僕で司会をして、みたいな。
わかった、うん、思い出した、
ね、それが、セーラームーン R の、劇場版の、公開の日かなんかね、クリスマスに丸の内通
り。はい、やりました、はい、もう。私たち、なんかクリスマスの格好もして、
はいはいはい、
ちょっと歌も歌って。
そうそうそう、ムーンリベンジをね、初めて5人で歌うっつって、で、その振り付けがつかねえかどうするとかさ、そういう話をしてて、うん。で、その時に、富澤さんと、大野さん先日はみたいな感じ、そこでこう、バッと、だから僕他の4人はまだ直接知らなかったんだけども。
深見里香ちゃんとかもその時まだ。篠原恵美ちゃんとか
も。篠原恵美ちゃんとかも、みんなだからその後仲良くさせていただいてるけど、あの時はだから本当唯一みっちゃんが頼りで、でみっちゃんがすごく僕のことをよくしてくれてたから、だから他の4人の方も、あこの人大丈夫なんだな、安心なんだなっていうさ、そういう感じで、そう、それでだから台本も、せっかく僕が書くんだら、じゃあ着ぐるみ出そうぜって言って、れいちゃんと、うさぎちゃんとね、
そう、
あみちゃんのやつをこう書いて、で、べべべのべーみたいなのをこうちょっと書いて やってもらったのが最初ですよ。で、それからこう、
すごい歴史、
でもあの時に、で、みっちゃんがいろいろ話してくれたから、で、そのクリスマスイベント、なんか未だにあれね、レーザーディスクとかでね、
はい、
ちゃんとなんか、あんのね、映像が、ビデオか。
はい。
で、セーラームーンとクリスマスっていうのに冒頭でね、ショッカーオノとミンクスが出てきてね、クリスマスは、みんなどっか、浦安の方行っちゃうのなんつって、あはとかなんか言いながら。
すっごい、もうね、鮮明に覚えてる。
うん、ね。
もうかれこれもうそれこそ十何年前だけども覚えてますね。
で、それでご一緒したのがきっかけ。それからね、なんか当時日本放送とかでやっぱりアニメフェスティバルとかあると、まあ、僕が司会で行くとそこでもう絶頂の人気のそのセーラームーンのセーラー戦士が、はい、
うん、
もう5人揃うのが大変なんだからさ、
う
ん、も
うそうですよね、だって皆さんその時もうすごい忙しかった
じゃないですか、もう各人が忙しいじゃない、
いっぱい出てて、
そうそう、だからそのうちじゃあ今回は富澤さんと深見さんですとかね、今回は篠原さんととか、今回はじゃあ三井さんととかね、久川さんととか、うん、でそのたんびにこう顔を合わせて、で一緒に三越の屋上とかでね、やらせてもらったりして、
だからもう、うん、そうか、もう歴史あるね、
はい、だから僕もだから MC でアニメ方面の MC をやらせていただく中で、やっぱりセーラームーンの皆さんとお仕事させていただいたのがね、僕の中でやっぱ金字塔ですよ。あれがあったから、なんかいろんな声優さんとなんかお仕事させていただけて、うん。で、またみっちゃんたちがね、あの司会の方大丈夫よみたいに言ってくれたからね。だからもう声優界では絶大の信頼をね、得られたのはもう全て富澤みちえさんのおかげでございますから。
でもなんかいつもね、大野さんは、もう本当にね、盛り上げてくれて、だからファンの 方の気持ちを代弁できる方なんですよ。
そうですね。
まあ自分好きだからね。
だからそれがやっぱりファンの方も、うん、もう
同じ気持ちになってすごく上手いなって思いますね。
私たちがいつも緊張してステージ板の上に乗っても、うん、もうすでにもう一体化してもうとってもいい、うん、気持ちのいい。ところで、はいはい、私たち出れたので、
うん、ありがとうございます。
だからもう、うん、
そう言っていただけると
本当にありがたいですよね、
うん、だからちょうどだからねタイミングもよくね本当あの辺でやっぱりさセーラームーンがやっぱりもう国民的番組でしたから、
はい、
何かというともうあの日本放送とかそういうところがね、はい、あのじゃあ富澤さんに来てもらえないかなとかなんかそういうような話をちょうどされてて、うん、だから男性の声優さんだってやっぱ神明さんとか、はい、古谷徹さんとかね、でとよくねやっぱりやらせていただいたんですけどもやっぱりセーラーチームとはねいろいろやらせていただいて、で一方でちょうどあのそれぞれがねあの CD デビューするっていうんで、はい、深見梨花ちゃんと、はい、篠原恵美ちゃんが同時にねなんか池袋のサンシャインのね、はい、噴水広場かなんかでね発表会をやったんですよ、はい、でそれを僕司会で行ったらね、
はい、
なんか前説のおっさんかなんかがいてレコード屋さんかなんかが、でまたよしゃいのに知ったかぶっちゃってあの今日はセーラームーンのお姉さんたち来てますぐらいにしときゃいいのにさ、ね、今日はセーラーマーズさんが来てますって言っちゃうわけもう客席みんなブーイングなわけですよ
あそれはね、
でで今日はヴィーナスとジュピターだろっていうさ、うん、でそれをね、セレナイズさんがとか言って、でみんなブーって言ってんのに、もうええー、みたいな感じでやってる。しょうがないからその後僕出てって、その日のみっちゃんのスケジュール俺知ってたから、で、今日セラーマーズはですね、日本青年館でコンサートやってますって
すごくない
すごいですね。
みんな、おーみたいなさ、こいつ分かってんじゃんみたいなさ、なんかそういうね、一体感みたいなものはね。
本当にオーロさんプロ中のプロなんですよ、本当にちゃんとね全部のことを把握した上で話してくれるので、
はい、
もうね安心して、
いや
安心
して、それはね好きだから
でも
あなたが好きだから
ありがとう。
いやでもそういう好きの一年ってのってあると思うの、
はい、
だからさっきみっちゃんがまさにね、うん、その夢を叶えて、うん、あのやっぱ声優さんになりたいっつってこうやって夢を叶えたようにね、この人とお仕事したいなとかこの人に会いたいなと思うとね、うん、会えるね、
そうね、うん、それはね、うん、本当にあると思う、
ね、
そういうオーラとかそういうのが人をこう呼びつける力って、はい、だから変な話、うん、私結構それで、うん、あのみんながびっくりするような奇跡もたくさん、
僕はこれはねすごいよ、すごいよ、富澤美智恵はね、
はい、
マイケル・ジャクソンにキスされた女だぜ。
え、本物ですか？
本物本物本物本物本物、あのポーって偽物じゃなくて、あの本物のあのマイケル・ジャクソンですよ。
だって、
ね、すごいよ。
どこでですか？
これがまた、
これがまた横浜スタジアム、うんう
ん、あ日本で、
日本で、日本で、いわゆるコンサートに、
はい、あじゃあ来た時に、
そうそう、で別にその楽屋とかそれじゃなくて普通に観客で、
はい、
みっちゃん見に行けたのよ普通に、
はい、
そしたら、マイケルがスーッと、
もう私は思い込みの強さって半端じゃない、うん、もうね、うん、スリラーが出た当時からもう大好きで大好きで大好きで、もうマイケル、うん、マイケルって、うん、もう部屋中マイケルのポスターで、
やっぱりねすごくよくわかるそれ
それでもマイケルジャクソンに話しかけて、うん、朝じゃマイケル行ってくるねみたいな、ちょっと異常なぐらい好きで、うんうん、
一本間違ったらストーカーですね
でもストーカーの気持ちよくわかる、
あ、
うんうん、初めてだからその、うん、その時にファン心理っていうのがとってもよくわかって、
はいはいはい、
初めて彼がその、うん、マイケルが泊まってるキャピタル東急まで、うん、
それ王様に群がるおばちゃんと変わんねえじゃない
ですか。同じ同じ
気持ちは同じだね。
その時に本当にファンの方の気持ちが分かって、うんうんうん、あこんなに無償の愛で応援してくれてるんだなと、
は
い、ファンの方ってありがたいなと思ったんですけど、それでもうマイケル、ね、マイケルと思ってて、はいはい、
うん、
それで、うん、あのコンサートも一番前のど真ん中の席のチケットが取れて、
はいはいはい、これもすごいよ、だって何万人も入るわけだから、そこに ねスタジアムならばね、
マイケルがあの子が消えたっていう She's Out of My Life っていう曲を歌った時に、うん、
はい、
そのすごいボディーガードのものすごい大きな、
うん、SP が、
SP が5人ぐらい来て、
はいはいはい、ボブサップみたいな
感じでね、
うん、
だけどその時にあ、うん、絶対私選ばれるって思っちゃったんです。その時に関してはなんか、え、あ、私が選ばれるっていうのがすごい自信が、
したんです
ね、なんか感じるものがあったんです。
すごい。
それで、
もしかしてニュータイプ？
それで、なんか柵から、は
い、そうそうそうね、客席に向かってね、うん、
それでステージに上げられて、はい、抱きしめてキスしてもらってっていう。 そうなんですよ。それを結構目撃した、うん、その時本田千代子ちゃんとか、うん、南波さんとか、うん、鶴ひろみちゃんとか、そのいろんな業界の方が、うん、
だって新聞とかにも載ったでしょ、だってね。
あの雑誌に、ピンクルっていうアメリカの雑誌に載って、本田千代子ちゃんは、もう私の大親友で、うん、マイケル大好きで、うん、キャピタル東京行く時もいつも千代子ちゃんが車で、
ストーカー仲間なんですね。車でね、追っかけ仲間
で。運転して送ってくれて、あまりにも私がマイケル好きだったから、抱きしめてキスされた映像がこんな大きなスクリーンで映し出された時に、もうみっちゃんが死んじゃうと思ったんです。あれ、こんなことされたら死んじゃう
と。小林君が死んじゃうじゃなくて、みっちゃんが死んじゃうみたいな。
死んじゃうと思ったらしいんですけど、でも結局そんなこんなで、まあマイケルとはそういう素晴らしい思い出をね。
これはだって、だって何億の女性がそれを思ってて、
そう。
というか逆にそのステージから降りた時って大変じゃなかったか。
大変でしたね。もう、ぼーっとしちゃって大変でしたね。
いやいや、本人の自分、周りがよ。
周りの頃です
よ。なんでこの子よ、みたいな。ちょっとぬくもり私も高橋みたいな。
もう同じ。
あった。
同じ、もう握手してとか、マイケルって、どんな匂いがしたなんか、どんな感じとか、やっぱすごい聞かれましたね。もう教えてあげないとか思って
私もいけるみたいな。
そう、ね、でもそれは最高の思い出でした
ねだからそれがすごいなと思って、
もうだからその前はフィンガーファイブが好きで、それでもあフィンガーファイブ大好き大好きと思って、それで玉本明君が大好きで、私も
そのサングラス、
そう
ね、メガネかけてね、
で小学校中学1年生の時に群馬のカッパピアっていうところに、
カッパピア行った行ったことある俺
本当、
オーレンジャーショーかなんかで、
あ本当ですか、結構2万人ぐらい入るマンプールなんですよ。
でっかいでっかいでっかい。
でそこで、なんか歌の、なんていうの、歌合戦、のど自慢大会みたいなのがあって、それに応募して歌って、朝もう 5時起きでオーディションがあって、88組の応募者があったんだけど、最後に、5組か10組ぐらい残って、で優勝して、で、アキラくんとも会えて、それも、ちょっと自慢すべきですね。
いやすごい、シンデレラだね、しかし。
シンデレラだし、なんかね、思い込みってすごいな。やっぱり
気持ちだよね。思う気持ち、この人に会いたいっていうね。
もう一番強かったってことですよね。
誰よりも強かった。すごいよ。やっぱそういう気持ち、また、みっちゃんとってまたピュアだから、それがストンってやっぱね、相手に伝わっちゃうねから。いや、だからね、それはね、まさに、そのみっちゃんの気持ちじゃないけど、僕自身が、とってもみっちゃんに会いたいと時があって、みっちゃんに会いたい会いたいって本当にそう思った時があったのね、でそれがね、まさにそのボイスラッガーの企画をやってる時だったのよ、でたまたまね、ボイスラッガーをいろいろ作ることになって、で石森章太郎先生が本当にだから最後先生と会った最後に、じゃあ俺が原作をやってやるから大野頑張れよって言ったのが、それがね、現世では最後になってしまったんだけども、それでじゃあ先生が原作をやってくれることで、じゃあこれから本当は V シネマかなんかでできたらいいねって言ってたのが、やっぱり石森先生がやることでテレビ企画にまで、昇格したんでね、じゃあキャスティングをやろう、でやっぱりこう声優さんを中心にキャスティングをするんだけど、やっぱりこうヒーローものとかを好きな人にやっぱり出てほしい、無理やり出てもらうの嫌だな、だからね、やっぱり好きな人になんか楽しく出てほしいなと思った時に、僕はすぐ二人の顔が浮かんだのね。で、もちろん一人が富澤美智恵さんなんです。で、もう一人がね、草尾武くんなんですよ。で、草尾ちゃんともいろんなアニメのイベントでご一緒してて、すごくいいやつで、それで、やっぱりヒーローも実は大好きで、あんまり表だって言わないけど、結構話すね、結構ディープな特撮、70年代特撮の話をね、急に、白獅子仮面がさ、今、白獅子仮面って言った、なんでもない、なんでもないとか、なんか、結構ディープなんでね、今度ぜひ呼んでですね、その辺掘り下げたいと思うんですけれども、でもその時に、例えば草尾ちゃんに、例えばそういうレッドみたいなのやってもらえたらいいかなとかね。その時に、やっぱりアクションのできる人、そうだよ、みっちゃんやってくんないかなと思って、本当にそう思ってたら、その2日後に、新宿を歩いてたら、
違う、西武新宿線の中。
まず新宿歩いたの。まず新宿歩いてたの。そしたら、交差点の向こうから草尾武が歩いてくんの。
お
ー。まず。本当に草尾武くんが新宿南口の忘れもしないルミネの下のところの交差点の向こうから反対側から草尾ちゃんが歩いていくんですよ。で おー草尾ちゃんつって横断歩道の真ん中でそのまま僕は彼の肩を組んでそのままぐーっと機密を返して、うん、彼の行く方向に一緒に行きながら、はい、実はさこういう変身もの番組を企画してる声優の戦隊みたいななんだけどもって言ったら、うん、俺やりますよーつってでいやでいや草尾ちゃんに会いたかったのよでまさかでそれ本当にその2日後よ
はい
で、会えちゃったから、すげえ、会えるもんだ、会えるもんだな、と思った、うん、本当に嘘じゃなくて、その二日後。さらに二日後に、当時、西武新宿線に、はい、ね、
で、乗って。一駅違いで住んでたん
だ、うん。ご近所さんだったの。
すごい近所だった、
ね。ご近所さんだったんで、で、草尾ちゃんに会って、これで富澤美智ちゃんに会ったら笑っちゃうよな、電車プシュッと入って乗ったら目の前に富澤美智さんがいたん。うん。で、ただ同じ電車だってさ、うん、やっぱり前とか後ろとかで全然、
ね、
あれ
の
車両だってね、違うわけで、それが本当にドアが開いて、乗って、たまたま空いてる吊り革のとこに立ったら目の前で、富澤美智恵さんが台本、下向いてた台本やから、で、みっちゃんだよなと思って、で、なんかあんまり声かけるのもね、ちょっと電車の中だから、だからなんとなく下を向いてるから、下の方に手をこう、手を振ってから、目線にこう手が入る。で、その子も、忘れましたね、みっちゃんが下からずーっと顔を上げて、あー、ヨーゴさんみっちゃん会いたかったんだよ
本当に、本当にそうおっしゃってくれて。
うん。で、実は今度これこれこういう番組で、うん、で、ぜひみっちゃんに出てほしくて、言ったら、うん、あ、そうなの私はピンクじゃないわよねみたいな。悪の花なんだけど、みたいな言ったら、そっか、でも面白そうみたいな言ってくれて。
そうなの。
でも、あの頃まだ携帯とかお互いそういう知らない時ってまだなかった頃だから、連絡しよう、まあもちろん、プロダクションに、交渉してこうやってこういう企画なんだけどってやるのはさ、はい、できると思うんだけど、やっぱりまずご本人にお会いして ね、なんかそういう気持ちをね、あれだなと思ったら、はい、本当に草尾ちゃんに会って、で、本当その、本当に二日後、みっちゃんに会って、立って続けにさ、会うんだ、こんな不思議なことがあったんだと思って。
大野さんのその念力というか。
あの時はね、ちょっと、びっくりした。
うん。
うん、でもやっぱり、だったそれでやっぱりねもうみっちゃんにあらいいわよって快諾してもらってで草尾ちゃんからもいいっすよそしたらもうこの時にねあ番組できたと思ったもん、も
う
まずこの2人あこの2人抑えられたからもう俺の中では大丈夫だなと思ってね
本当にまずそこからだった、
うん、本当にそこなの本当にそこ忘れもしないだから2日後っていうのも覚えてるの
じゃあ後の方は、
うんうんうん、
やっぱり大野さんが
そうそうでその中でじゃあ今度女の子とかあれだよねと思ってしたら最初はまたいろいろね他のそういうヒーロー好きな子がいいなとかいろいろこうやってまあいろんな事情もあったんだけど、うん、でも基本的にやりたい子と思ってたら、したら例えば池澤春菜ちゃんなんていうのは、ね、あれはやっぱりほら神谷明さんとかで勉強した時に、はい、やっぱりこうイベントでさ僕が司会してその中に若い何人かいる中にいた池澤春菜がいてその時に私ゴーグル5が好きで見てたんですっていうようなことをね話してくれてたんですよね、そしたら話を持てた時に池澤が「あもうショッカーさんあのこと覚えててくれてたんだ」ってやっぱりねそういうふうに言ってくれてたし、うん、で中川子ちゃんもたまたま声優さんのイベントでお会いした時にすごくいい子だったん でたまたまオーディションで最初全部オーディションにしようかって話も出たんですよ、でその時に名前が上がった中で中が湧き込ってだからあっこちゃん俺一回仕事したけどいい子だったよって話ただ問題は本人が好きなかどうかがねあれだよねって言ったらしたらいや私実は大好きなんですよって話になってかわ
い
い、うん、
本当好きなのよねあっこちゃんも春菜ちゃんもね
そうだから結構ロケはね本当さっきも言ったように年末年始にまたにかけてたから寒い時期で、
はい、
もう本当に外のロケやってるとそばにあった水たまりがどんどん凍っていくっていうね、初めてあんな光景見たけどその時にやっぱ主役をやっているねその中川明子ちゃんが、うん、一言もそういうね弱音を吐かなかったの
ね、
あ特撮番組ってこういう風に大変な現場なんでしょっていうさ大変だけどここまで大変な現場はめってないよって思ったんだけどでも彼女が本当にニコニコ楽しくやってくれたから、うん、ただスタッフもみんな励まされてね、
しかも衣装がミニスカートだったの、
うん、そうですよ
真冬だけどそうそうミニスカートだったのだから一番そういう意味では寒い、
ね、寒いあれだったのね、で空き時間をずっとこう僕がだからマネージャー代わりに毛布持ってさ、うん、空き時間だったらはい毛布とか言ってさ でもその時にやっぱ現場でねそういう雰囲気を作ってくれたのが何を隠そう富澤美智恵さんでございます。やっぱアクションもさ本格的にやってくれたしね。
もうね楽しくて楽しくて、だってやりたくてやりたくて仕方がなかった、うん、だけどその夢を一旦諦めて、でもその10年後ぐらいに、はいはい、大野さんを通して戦隊ものができる、うん、ピンクじゃなかったけどピンクじゃなかったがやりたかったんだよ。だって大野さんにえピンクって言ったらみっちゃん年を考えようよ。
って言われて、やめ、やめ、俺の中で忘れ
てた。年を考えようよって言われて、もう絶句。そうだよね。
ダメ、一緒に言われたもん。
でもね、それはもう本当冗談だけど、まあ、それで、神谷明さんもね、あの、私と同じ悪役でしたね。うん、もうだって、すごいメンバーだったでしょ、水木一郎さんもね、ゴールド出てくださったりとか。もう、それで、毎回毎回楽しくて楽しくて。で、もう毎日その撮影が楽しみで楽しみで、でアクションシーンがあるっていうことで草尾ちゃんと一緒にレッドアクションクラブね、もうニーボルさんのところにも、あのトレーニング
一緒に参加させていただいて、道場にね、
道場に行ったりとかしてね。
そうですよ。だからね、いまだにこの間当時のスタッフの方とたまたま会ったんだけど、はい、あの番組は熱くて楽しかったねってね、いまだにね、あの語り草になってるっていうふうに言われてね、すごい嬉しかったですよ。
実は本当にこの番組に出させてもらうってことで、私本当に今朝見てきたんですよ、
はいはい、
ボイス
ダンサー。私は
改めて見て、すっごいいいなと思って鳥肌当たっちゃって、でオープニングも水木さんが歌ってらして、はいはいはい、エンディング影山さんでしょ、はい、ナレーターがね、今
そう中井真二さんが ねやっていただいたから、
お亡くなりになっちゃいましたけど、中井さんがしてくださって、ね、プロデューサーが平山さんでしょ、はい、で
もうね、もうねスーパーヒーローの父ですからね。
それで大野さんがもうプロデューサーで、もう監督で、もうね、こんなに楽しい作品はなかったなと思って、
う
ん、
嬉しいわ。もう
私もすっごく面白くて、もう夜、だってあれちょっと眠い時間に、
そうなんですよ、そうなんだ、中学生高校生のね、つらい時間だってね、
眠いって思いながらでも目が覚めちゃう感じなんですよ、見てると。
ありがとう、
なんかすごい面白くて、
でね、その声優さんが特撮ものの主役をやるって言われても、なんかどこまで本格的にやるのかなってちょっと疑心暗鬼なところがあったんだけど、もうあんなにすっごい本格的な、もう本当に、あの、ゴールデンタイムに流しても、引けを取らないような作品を作ったじゃないですか。
アクションも頑張ったし、関智一君も頑張ったし、ね、草尾ちゃんも頑張ったし。
最初声優さんがやるから、中身に入った時のみ戦うのかと思ったら、あ、みんな戦ってる、かっこいいって思って、声優さんってアクションできるんだって勘違いしましたからね。
そうそうそう。新一郎君だって、あの、いわば転がりとかね、体張ってたし。
やってましたね。はい。
そう、あそこは機械使わなかった。
私もだからアイラッシュライン、ね、悪役とはいえ、はいはい、あんな素晴らしい衣装を着せてもらって、
すごい服でした。
嬉しくて嬉しくて嬉しくて、
品川のふ頭走り回ったり、東京タワーのとこ走ったりね、
もう人形館行ったりね、でもね、忘れられないのは、やっぱり神谷さんを踏みつけた、
神谷明をヒールで踏んづけたっていうね、
後にも先にも私だけよね。
アイラシュライン様ありがとうございます。
でも神谷さんごめんなさいねって言
う、すごい女王様でしたからね。
女王様っぷり。
神谷さんも本当に優しい方じゃないですか。みちえちゃんを思いっきり踏んでいいからね。
M なんじゃね。コマーシャルコマーシャルコマーシャル、危ない危ない。
ショッカーオーナの秘密基地へようこそ。一生聞いてろ。ショッカーオーナの秘密基地へようこそ。遊んで遊んで。
さあ、というわけで今日はですね、もう僕の大好きな富澤美智恵さんをお迎えしてお届けしてるわけなんですけれども、なんか今日はいろんなね、ボイスダックの話も聞けたし、デビュートの話なんかもね、
改めて。また目から鱗でしたよ、
目から鱗はもう、結構ね、この番組、学習番組なんです。
そうなんです。ものすごく私のためになる番組なんですとか言って。
貝原玲奈がこの番組を通じてどんどん成長していくというね。
声優とはってね。
ね。さあ、そんなわけで、皆さんからも、ね、お便りいただいてるのでご紹介します。
はい、お願いします。
まずは、スバルタイガさんから、
はいはい、
お、大正桜にロマンの嵐、はい、マスターレイナちゃん、そしてゲストの富澤さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。
富澤さんといえば、僕にとっては桜大戦のスミレが代表的キャラだと思っています。
ありがとうございます。
桜大戦と出会って12年、うん、毎年のスーパー歌謡賞に行き出して6年、帝都花組の舞台としては終了しましたが、未だに桜大戦の舞台には毎年行かせていただいてます。うん、芝居、ゲーム、アニメ、それぞれに表現方法も違うと思うんですが、スミレを演じるにあたっての裏話、特に歌謡賞でのお話なんか聞かせていただけると嬉しいです。
おー、どうですか。
嬉しいですね、まず6年もね。
ね、神戸から毎年ね。
あ、そうなんです、神戸の方なんですよ。ね、歌謡賞、私も見てました。
ありがとうございます。僕も行きましたよ。
歌謡賞1回目を行っちゃいました。
何回目
?1 回目の歌謡賞。
ゆえにですか、
弟が大好きで、ものすごい大好きで、部屋にポスターブワー全部持ってるっていう子だったんですよ。
それは桜大戦のゲームが最初。
ゲームが最初でした。
ですよね。
それで、付き添いで行ったんですけど、はい、私も面白くてハマってしまいました。
嬉しいですね。ありがとうございます。
スミレさんがなかなか落とせなくてですね。
あ、そうなんですか。割とスミレさん簡単な。そうじゃないんですか。
私はちょっと難しかったんですよね。
ね、はい。でも、ミュージカルの時は、それこそ立ち回り、盾もやりましたからね。
そうですよね。
だから、当時、舞台をやられてた人はいっぱいいたんですけど、はい、うん、立ち回りとか、はいはいはい、あとダンスをやった人って、はい、ほとんどいなかったんです ね、
はいはいはい、
だから、うん、正直、うん、一番最初のあいうえにも、はい、立ち回りできる人がもう本当に私ぐらいしかなくて、はいはいはい、もうすっごい大変だったんですよ、はい、だけどそれが1年やり2年やり、うん、3年やり、はい、もう2ステップも踊れなかったみんなが、うん、どんどん年数を重ねるごとに踊りも上手になって、うん、立ち回りもどんどん上手になって、うん、やっぱちさちゃんとかも全くできなかったのに、うん、もうやっぱり主役だし、うん、すごく努力して、うん、彼女もう、もう今やもう本当にアクションもできちゃって、うん、踊りもお上手だし、他の皆さんもすごい芸達者で、うん、もうびっくりしちゃうくらい、その10年間の歩みというか、うん、向上心とかね、うん、それは一緒に共演している私から見てもすごく誇りに思うし、うん、その年齢重ねるとやっぱり体力的にかなりきついんですよね、うん、でもみんな妥協することなく常に上を目指して、真由美さんがね、やっぱり一番年長者にもかかわらず、
うん、
とっても謙虚で、うん、もうみんな頑張ろうねってまとめてくれて、一番ね、老体に夢中で大変なんだけど、いつも私たちをまとめてくれてね、そういう意味では、私も10年間その、まあ、途中私は引退もしましたけれども、また復帰させていただいて、最後みんなで舞台を終えることができて、私のその芸能生活の中でも桜大戦っていうのはもう忘れられない宝物ですね。
さっきのセーラームーンもそうなんですけど、うん、いつもね、そのみっちゃんはね、その周りのね、本当にすごい気配りの人だから、で、大丈夫？で、確か忘れもしないです。確かさっきにそのセーラームーンで初めてお会いした時も、他の4人に、こここうよ、こうよ、ってね、ちゃんとやっぱお姉さんでね、ちゃんと教えてあげるのね。で、はい、こっちこれで大丈夫よ、これで大丈夫よ、みたいなね。な、多分桜大戦の時もね、ね、だから時には姉のように、時には母のようにね、で、みんなの成長をこうしながら、で、一緒にまた成長していくっていうね。だ、この優しいね、
もうそんな
だから好きなのよ、私は。
私聞いた時に、そこにみんなの話が出てくるっていうのがすごく素敵だと思って、うん、ね、見習わなきゃ、
うん。いやいや、もうとんでもないです。
ね、やっぱりご息の長い、そういう番組とかもたくさんやってらっしゃるんだなとね。
でもなんか本当にね、うん、プロジェクト A 子にしても、その、うん、なんかガルフォースにしても、はいはいはいはい、桜大戦にしても、割とチームでやるアニメが多かったんですよね。で、歌ったり踊ったりするときに、いつもなんか私が振り付けをして、うん、ダンス指導してっていう、
そういうのが、スキルがね、すごいから。
もう本当に幸い。
助かるよ、だって。サンタって助かりますよ。
ですよね。
やっぱ声優さんに説明するのにさ、みんな分からない時に、やっぱりみっちゃんとか、うん、あ、ここはこういうことですかとか言ってるから、そうそうそういうことなんだよって、そうそうそこからこうね、他の子にもうまく伝えてくれたりとか
する、
ね。
いやだから。
スタッフにも喜ばれてますよ、
本当に。本当ですか、うん、ありがとうございます。でも本当に、一つ一つとっても大変だっただけに、すごくいい。思い出し、レイナちゃんが言うように、それがまた私にとっての勉強になったし、はい、スキルアップになったなと思いますね。
う
ん、ね、
はい、素晴らしい。ありがとうね。
どうも、素晴らしい。ありがとう。
はい、いっぱいあります。
は
い、
どうぞ。
北風太郎さんからです。
はい、太郎くん。
マスターさん、レイナさん。マスターさん、
ミスター、
ミザーさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。
今年、初詣にマスターがよく来る三宮のそばにある生田神社に行ってきました。
はいはい、
で、おみくじを引いたら、うん、珍しく今日が出て、おいやーと思いました。お三人さんは初詣に行っておみくじとか引きますか？あと、お守りとか くんも買いますか、これからも番組頑張ってくださいと。
はい、あの3ヶ月に一遍ね、トークライブで神戸の三宮に、ね、はい、うん、あのこの間も行ってきたんですけど、うん、行ってるんでね、だから北神社ね、あの初詣とか僕全然行かないんで、うん、生まれてこの方行ったことないから、
うん、そうなんですか。
そうそう。僕の神はたくさんのね、アニメ界やヒーロー界にいるからね。
うわ、
そういう人たち守ってもらってるから。そうそうそう。あ、もうそういう意味では、八百万ヒーローだったから、ね、うん、そうなんですよ。
ヒーローたちに守られて
る。そう、守られてるからね。悪のくせにね。
確かに。
ね。
うん。行きますか？
ね、うん、私も、うん、実は行ってないんですね。うん、そうなんです。私は、実はクリスチャンなので、
はい、
そうなんです、うん。そういう意味ではね、行ってないんですけれども、うん、はい、ごめんなさい。
でもやっぱ礼拝とかそういうのは、
はい、
やっぱ年が明けると
クリスマス、
クリスマスの、ね、はい、もう毎週日曜日は、ね、はい、礼拝をやってる
ね。だから本当にだからこうピュアな心でね、
確かに、
うん、だからもう心洗われるでしょ。
ような、
そうよ、
どんでもない
です。本当よ、まさに道枝様よ、道枝様ですよ。
上手に罪だらけの迷える子羊。
いやいやいや、羊だと？あ、じゃあそこじゃね、そこじゃね、クリスマス。レナちゃんは行ったの？ずっと風だったから。
風だったから今年は行ってないんですけど、
ね、
毎年でも行ってお願い事はいっぱいします。うん、私も努力はしますけど、うん、もしもの時はお願いしますって、うん、エマにいっぱい書きます。
あ、そうね。そうか、そうかね。はい、そんなあのバチ当たりなトリオです。バチ当たり言うな。そうだろう。はい、
はい、続きまして、はい、マスターレナちゃん、そして我らが憧れの松坂先生こと富澤美智恵さん、はい、いいマクツーです。
はいはい。
はい、うん、月に変わってお仕置きされるより火星に変わって折檻されたい男。マックスでございます。
まあ、やっぱ
り、
ね、
やっぱり、
おかしいです。
ヒールで踏まれたい。
踏まれたい、やっぱり。そうだ。
ちなみに、未だに初詣に行くと、レイちゃんみたいな可愛い巫女さんはいないかと探してしまう自分だったりします。
はい。
それ楽しみだよね。
それ楽しみですね。
服も可愛いですからね。
巫女さんはね、最近はメイドメイドだけど、やっぱりね、いっぱい巫女さんだよ、やっぱね。
さて、はい、早速ゲストの富澤さんに質問があります。
はい、
富澤美智恵さんといえば、うん、クレヨンしんちゃんの松坂先生、
はい、
セーラームーンのセーラーマーズ、
はい、
桜大戦の神崎すみれなど、どちらかというとタカピーな役のキャラが多いと思うんですが、うん、
はい、
私生活での富澤さんはどんな感じなのでしょうか。
それはそれはタカピーですよ。なわけねえじゃん、なわけねえじゃん、なわけねえじゃん。
あと、もし可能でしたらタカピーなキャラとは逆なしたたかに尽くす系の富澤美智恵ボイスも聞いてみたいです。簡単なメイドキャラのセリフで構いませんのでお願いしますと例題までついてます。
あら、例題があるからこれやってもらった方がいいんじゃない？いきなり初見です。
例題が、
あら、ありますね。
これって年齢制限はないの？
何言ってんですか？大丈夫でしょう？何おっしゃいますよ。
レイちゃんは15歳
ですよ。まずじゃあね、前座でちょっと、
ね。いやー、
前座、前座やらせます。
そうね、レイナちゃんの後、ひどい女さんから、そんな、こんな若くて可愛いレイナちゃんの後にやる気言うの？
いやいやいやいや、何おっしゃいますか？いや、要は演技力でしょ？
私はまだまだ
無理ですか、ね。じゃあレーダー頑張れ。
頑張ります。
はい、ゴー。
お帰りなさいませ、ご主人様。これからもご主人様に一生ご奉仕いたします。
かわいい。かわいくない？
いやいやいやいやいや。
じゃあ、うん、私はちょっと、うん、優しい系で。お帰りなさいませ、ご主人様。これからもご主人様に一生ご奉仕いたします。
ああ、
いいですね。
やっぱ俺こっちも好き。
いいですね。
優しいのない。いや、やっぱりレイナちゃんの方のこのメイドさんで言っちゃうと、僕ら犯罪になっちゃうんで。
年齢的に、ね。
あ、そうなの、そうなの、
うん。
あ、そうなの、そうなの、みたいな。そう、なんか普通に秋葉原になっちゃうけど。
そうですね。ちゃんとしたメイドがここにいましたね。
みっちゃんだとちゃんとね、はい、屋敷に行ってくれる感じがするね。
ちょっと私、豪華な屋敷には住めませんでした。
やっぱりメイドキスになっちゃう
ね。とんでもない。かわいいです
ね。ありがとうございますね。もう本当になんか 何から何までやらっしゃいました
けど、いやいや、もう楽しくて、ありがとうございます。
あ、マーク2でござい
ます。マーク2さん、ありがとうございます。
あ、喜ぶよ、
もう。名前呼ばれるから、喜んじゃいますよ。
あと、太郎。
スバル、スバル。
スバル。
すごいね。
みんな死んじゃいました。
みんな死んじゃいました。
大丈夫かな、
今この瞬間死にました。なんだ。ね。はい、ということでね、もう嬉しいな。もうみっちゃん何でもやってくれるから、ね。
だって楽しくって、ね、もうなんかすごいのも、もうスタジオのこの、なんていうの、熱気というか、お二人のパ ワーというか。
高熱現代ブラザーズ&シスターズ。
もうだって、大野さん、汗びっしょで真夏のように。
そうそう、ありがとう、ありがとう、優しい、優しい。今、みっちゃんが拭いてくれてます。ありがとうございます。仕事中、ごめんなさい、ありがとうございます。
じゃあ、このティッシュプレゼント
してください。いらない、いい振りだったら、プレゼントということでですね、ぜひ、富澤みちえさんにですね、特製のですね、ボイスラッカー色紙というのがございましてですね、こちらに、サインをしていただきまして、この収録が終わった後に ね、サインちゃんと書いていただきますので、はいはい、ぜひとも、はい、3名様にプレゼントいたしますので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はい、そして前々回のですね水木一郎兄貴のですね、サイン色紙の抽選会をしたいと思います。
みんな祈ってね、祈ってね。
はい、貝原玲奈ちゃんお願いします。3枚、はい、どうぞ。
山田さん1枚、
はい、はい、はい、もう1枚、
じゃじゃじゃじゃーん、
はい、ラスト、
わー、はい、当たるかな、誰だろう、誰だろう、
こっちよっ、はい、来ました。
わー、すっごいこの方たちラッキーですよね。
はいはい、
すごい倍率、
本当に今ね、ちゃんとあの富澤美智恵さんがね承認いただきました、公正にですね、
は
い、選びました。はい、こちらですね、水木一郎さん、やっぱり兄貴はすごい
と、
ということを今までもちろん知ってましたが、改めて再認識してきました、素晴らしいお話ありがとうございましたというのはですね、こちらはですね、東京都武蔵野市にお住まいの、北川、三好さん、
三好さん、
はい、おめでとう、女性の方です、おめでとうございます。
兄貴は素敵よ
ね、兄貴すげえよ、兄貴のお話とても楽しく聞かせていただきました。素晴らしいお話を聞いた記念にぜひ色紙が欲しいです。当たりますように。おお、当たったぞ、
当たった、
東京都府中市にお住まいのシーボーズ、
あれシーボーズ、
おお、まだ当たってなかった、よかったね、
シーボーズおめでとうございます。
ほら、やっぱりね、
はい、
1年ってのはすごいね、サインが欲しいんだぜが4行。というのはですね、神奈川県にお住まいのマックス、
マックスさん、
以上3名様に水木一郎さんのね、サイン色紙をお送りします。お楽しみにしててください。はい、で、先ほど言いましたように、さらに今度はね、富澤みちえさんにサイン書いていただきますので、はい、はい、そんなみっちゃんでございますけれども、はい、まあ本当に1時間早いですね、あっという間に楽しかったわ、
もう話が尽きなくて、う
ん、できればあの今後のご活動の方からもちょっとお知らせいただければ、
はい、
はい、
ですね、実は1月26日から公開になるんですけど、
はいはい、
山田裕二監督、
はい、
吉永小百合さん
主演
のカーベイの映画に出させていただいてます。
女優さん、
カーベイに、そう、すごい、
それがですね、
告知 CM とかやってますよね。
あ、そうなんです、はい、それで、田中真由美さんと、
はいはい、
あと西原久美子ちゃんと、
はいはい、西原久美子だよと、
そうだ、違う、ゴリ大輔さんも出てます。
ゴーリ大輔さん、
はい、
アシュラマン。
なぜかというとですね、山田裕二監督が桜大戦の、
はい、
とても大ファンで、
はいはい、
で広洋二さんとも交流が深くてですね、
はい、
それで松野達也くんも、
はい、
あの前回、
あ、大輝さんね、はい、今ね、
そうです、うんうん、松野くんも2回ほど映画に出てるんですけど、
うん、そ,
それで、はい、まあ、そのつながりでですね、お声をかけていただいて、
やっぱ桜大戦からこう、まさかね、山田洋二監督に、
カンナ、アイリス、スミレさん。
そうなんです。
あ、そうか、そうか。
そうなんです。
すぐ出るよ、
これ
。
ダン
シスレイナちゃんも。
それで、ま、うん、あの、とあるワンシーンで3人が出ていて、
はい、
ゴーリさんはまた別のシーンで出てるんですけれども、はいはい、ちゃんと、あの、映ってますので、見つけてやってください。
はいはいはい。
で、もう名前も出てますので、
あ、そうだよね、は
い、最後までいてやってください。
あ、もうサユリストも、じゃあ ね、ミチエストも。
とても、あの、なんていうんですか、はい、地味な華やかな作品ではないんですけど、とても心が温かくなる
もの、ね。日本映画のね。
そうなんです、ね、うん。もう涙なくしては見れない、はい、とてもいい作品なので、はい、もしお時間があったらぜひ映画館の方に足を運んでいただきたいな。
ちょうどいいタイミングでした、
はい、この
配信と
絶対
合わせたかのような。
はい、ありがとうございます。
ぜひとも、じゃあ劇場でね、はい、大スクリーンで富澤みちえさんを見ることができる。
ね、
いいな
ちょっと恥ずかしいかも。
ね、いや、でもまたね、
はい、
これを機にまたいろいろと、
はい、
ね、なんかまた一緒にイベントをね、
やりたいですね。
夏あたりにさ、アニソン女子部とかもまたね、やれるといいと思いますし、ね、これからもご活躍を本当にお祈りしております。
ありがとうございます。
本日本当にありがとうございました。本日のゲスト、富澤みちえさんでございました。
また、ぜひ、ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ、ということで、れいなちゃん。
はい。
今日も勉強になったな。
今日もなりましたよ。
なったな。
人生の迷いとかについて、すごく勉強しました。
勉強したな。
うん。
うん、なんかこう、いい感じで、
はい、
この番組を通じて、どんどんどんどんあなたもスキルアップして、
そうですね。
富澤姉さんのように。
ように。私も会いたい人は常に会いたいと思っとくように。
そ します。必ず会えるよきっと、はい、はい、ということでまた次回ですね、ショッカーの秘密基地へようこそでお会いしたいと思います。今回はここまでです。せーの、またねー。